tonight。
がそこからロケット大エースのさっきご紹介したプチエラス川田さんがもうベンチに引っ込み、もうベンチの選手がトラックをなったところで、ブリューマンの紹介しようと思ったらやめました。まあ、ベンチメンバーだけで試合をまくってまくって、最後4クォーター40対15の大差で大逆転勝利、そのままそのシリーズ2連勝して、またもう大逆転勝利、次のラウンドに進むというプレーバックだよね。クライマックスシリーズと同じように次のラウンドがですね、そこにまた進めた。だからまあグリズリーズが逆転勝利運動に行ってますけども、はい、それよりもロケッツだと、
はい、そういう話ですね。はい、いたわけですね。はい、
まあ今のがオンコートのロケッツの紹介ですが、はい、まあもう先ほどからね、どういうプレーをするチームかとか、どういう選手がいるチームかとか、そういう話はしてるんで、僕の方はまあバスケ以外の話を。
なるほど。おお、
はい。まあ、ロケッツどうしてもね、キャラが濃いんですよ。
はい。
うん、まあやっぱその愛すべき選手がいるかどうかっていうのが、
そうだね、大事だよ。はい、親しみを持てるからですね。
そうそうそう。福田さんも昔バスケやられたってことで、多分そこなんてご存知かなと。
もちろん
です。もちろんです。
はい。はい、う
ん、まあ主人公なんて言っても桜木花道ですけれども、桜木花道はあの、まあ、リバウンドがすごいとか赤い頭とかいろいろありますが、一つ特徴としてあるのが、あのフリースロー。もうシュートが入らないがために苦肉の策で、うん、これですね、
はい、下だけね、
ロケツいます。
え、嘘でしょ。
あ、結構ヒットした。
これはすごい。
はいはい、
入るのちゃんと
入ります、
はい、
今19歳20歳のチナム・オヌマクという選手、まだルーキーなんですけども、
試合中本当にやってます。
マジで
何歩か。
ちなみに今シーズン、うん、ちなみにフリースローのパーセンテージ何パーと思いますかね。はい、答え 100% です。
え、ね、
100%
決めます。何分の何
分
あー、いいね。
4分の4です。
まあまあ、でも1分の1しかない。ちなみにオーナーク覚えたら、
はい、もうプロの世界でも何人いるか、ね、そのうちの一人がロケツにいるんですね。下の
味方もこれを見て笑ってます。
ベンチのみんな大喜びです。そんだけ雰囲気のいいし、
ハーデンよりこいつの方が心捉えてる。
まあ雰囲気の良さはエピソードまだあるんですけど、
あと45秒、
はい、あ、もう45秒、はい、アカペラウィズカペラ、これだけはちょっと言わずにいけないんですよ。
なるほど。
アカペラウィズカペラって知らないですよね。
知らない。
ロケツのセンタークリント・カプラという選手がいるんですけれども、はいはいはい、あのいつもすごい「クリント・カプラだ」みたいな従い声なんですが、うん、その人にアカペラやらせてみようという企画がありまして、うん、それの再現ですよ、うん、
本当に、
はい、これぜひ動画でお届けしたいんですけども、まあそれは次の楽しみでございます、はい、最後に一つ、はい、皆さん大好き、あ、じゃあ次
3・2・1終了。はい、
熱いです。
じゃあ萱さん質問。
そうですね、いやでも結構その質問というか、桜木花道みたいな人、はい、だいぶポイント高かった
です。やばい、やばい、
それは見たいもんだって。
あ、
見れないですね、
うん、本当にいるんだと思う、
うん
うん、
こいつをドラフト1位
何ないだっけとか40秒。
デッカーなの。
そうか、
あれデッカー違うじゃない。あ、デッカー2年目か。じゃあいいですか、質問。
はい、大丈夫です、
はい、
じゃあ私もいきますよ。
はい、
じゃあスタートしてください。
はい、
僕はねもう一人に絞りました、うん、やっぱり女の子が見たいって思う時でスポーツを、
はい、
イケメンでしょ。
分かってらっしゃる、
分かってらっしゃる、
そう分かってる。
見てください、じゃじゃん、題してチャンドラーパーソンズ栄光と挫折そして再生の物語いきましょう。
すごいわ。
まず写真見てください、はい、イケメンだから、はい、ドン。
ああ、いいいい、
ハリウッド俳優顔負け、
いいいいいい
って言うんですか。
いい
あのこれバスケ界の貴公子っぽい感じじゃないですか、うん、出すけど意外と雑草なんですよ。
はいはい、
あのバス NBA では、うん、あの1ドラフト1巡目 指名っていうのが一番 A エリートの証なんですが、この人は2巡目、38位でこのヒューストン・ロケッツにドラフトピックされた選手です。
ちゃった。
だけど、それをもうバネに、なんで俺が2巡目やねんと、1年間頑張ってルーキーシーズンが、はい、終わりました、ボン。NBA オールルーキーセカンドチーム選ばれる。これ38位でセレクトされた選手が、まあ言えないかベスト10に選ばれて、俺をスルーしたやつを見返してやったぞ。という選手です。で、彼の、もう、まあ映像も見ないとね、わかんないでしょ、テクニックを見せます。あのバンガンディが認めた世界一のポンフェイク。見てみましょう。これですね。シュート打つよ打つよ打たない見ました今の。ちょっとこれスローでもう一回再生ありますからね。
トラベリングじゃないの。
トラベリングじゃないです。軸足のことのね、トラベリングギリギリまでオンフェイクする、飛ば打たない。すごいでしょ。
なるほどね、
はい、
すごいすごい。
これが世界一のポンフェイクを武器に、はい、チャンドラー・パーソンさんは、まあ、アメリカ代表の合宿に呼ばれたり、オールスターの時も候補の名前に上がったりするようになりました、栄光、ね、しかし、栄光と挫折、そして再生の物語というタイトルを思い出してほしいんですけど、ここはちょっと挫折に向かいます、はい、それがこちらです。バスケのオールスターにはなれなかったが、オールスタークラスのプレーボーイに成長。やっぱイケメンじゃないですか、
はい、
でスター選手で金を持ってる、女がどんどん寄ってきますよ。はい、次ドン、
ね、お
見てください、
すごいですね。
もうモデル、
そうそう、
女優ともう付き合いまくるわけです、ここから、ね、これなんかあのカーダシアンファミリーで一番可愛いと言われてる、
はいはいはいはい、
ケンダル・ジェンナーとも付き合ってました、ね、このプレーボーイぶり、でもそこで終わらないんですよ、やっぱり、あの女遊びが過ぎてどうなったか、はい、ドン、不摂生がたたり、ウェイトウォー
ク、え、太ったってこと？
ちょっとここ見てほしいんですけど、顎ひげで、あの顎のラインを隠せる、
ちょっと待って、かっこ悪くなって
で完全に中年部というこの腕にも筋肉がない、で負の連鎖まだ続きます、この不摂生でウェイトオーバーした状態でバスケどうなるか、はい、次ドン、腰を、腰じゃない、膝を3回故障する、膝3回故障しちゃいました、実際今ね、KM たちも言ってましたよ、大事なプレーオフです、出てません、ちゃんとだ、この人出てません、
怪我中で、
怪我中で、だからここから再生編です、
はいはいはい、
言っていいですか、どうぞ、最後再生編ドン、頼むから来シーズンは再生してください。これでも気になりません？
なるほどね。
これだけ過去栄光スターダムガガガッと駆け上がってて、有名なセレブ女優とも浮き名を流したあのチャンドラが膝3回故障して今ダメですと、これから来シーズンどうやって再生していくのか、
なるほどね、
これを見るにはカリナさんはグリズリーズクラスターになるしかない。
なるほど、
どうです、
なるほど、
一緒に私とカズマと一緒にチャンドラの再生の物語を見届けましょうよ、これが言いたかった、
はい、
以上で私のプレゼンを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、何か質問ですか。
結局最後かっこ悪くなっちゃったのがね。
写真がね
だいぶね傾いてたんですよ。イケメンには弱いんで、
ロケッツが拾わないと、
ロケッツ来
なかった、
まあ
グリムグリム
グリム、まあまあまあ、じゃあ、
なるほど、
どちらのチームを見たいと思ったか、
いやー、なるほど、
はい、
悩みますね、すごい、素晴らしいプレゼンを今聞いてしまったのにね。
割とロケッツ勢がちゃんとしてた。
見せ方がすごかったね。
そうね、まああれですね、
はい、
金払いの良さとイケメンっていうところで、
はい、
この
グリズリーズ、
いやー、イエーイ、ちょっと思った チみたいな。
いやまたちょっとなんか企画を見つけてロケくらいにリベンジしないといけないなって
、ね、まだ 2勝しかしてないですから4勝しなきゃ優勝じゃんプレオフですから
今。いやありがとうございました。
ありがとうございました。まだね本当ね言いたいこといっぱいあったんだけどね
準備してみせる
よ。リハーサルすると15分ぐらいだったからね。何だろうと思っても削りまくっててそれでも時間が足りないっていう。
素晴らしいです。
いや
すごかったですね。
じゃあそんなわけで3つ目の企画に行きたいと思います。というのも大丈夫だね。結構でもね集まっちゃったんですよね。集まっちゃったっていうのはありがとうございましたなんですけど、結構な量があるんでちょっとハイペースにこなさないといけないかもしれなくなっていますが、まあカリーナさんにちなんで、大喜利こんな銀座のクラブは嫌だ。
面白そうですね。
っていうのを、リスナーの皆様からに応募しまして、来た。でこれ毎月ですね T シャツをプレゼントしてるんです。一番良かった人に。
へ
え。で今回はカリーナさんが面白いと思った人1名。
わかりました。
でこれ原稿渡しとくんで、うん、面白い面白くないって分けとってもらえて自分の中で、はい、じゃあちょっと待ってくださいね。カズノ君用意できました？
はい大丈夫です。
じゃあまず1人目の方がいきます。この方は計6通送ってきてくれた。計6通送ってきてくれた。
ありがとうございます。1人でね。
はい、
すごいな。
NTR ネームジミコは隠れホステスさん。
いきます。はい。お会計の時に T ポイントカードを買おうお持ちかどうかを聞いてくる。これあれ言った方がいいんですか？はい、こんなホステスは嫌だ。
あ、そうだね。俺とか確かに。じゃあ2つ目ですね。はい、こんなホステスは違うよ。こんなクラブは嫌だ。こんな銀座のクラブは嫌だ。
ドンペリを浴びると男になるホステスとパンタになるボーイがいる。
なるほど。
あら、意外と世代かと思いきやそのころなんですね。はい、じゃあ3つ目いきます。こんな銀座のクラブは嫌だ。
商店ペガサスミックス盛りが言えなくなったら引退するルールがある。
わかんないわかんない。
いやそう思って
これは
髪のね
結び方
そうそう
があるんですか。
これが商店ペガサスミックス盛りだそうです。まあ、で言えなくなったら引退というのは大相撲ですね。
なるほどね。
はい、
曲げ
ね。4つ目ですね。こんな銀座のクラブは嫌だ。
うちら。
ん？
第一人称がうちらってことですかね。
あ、
うちら
さ。言い方もね。あ、なるほどね。確かにそうですね。これリアルにそう感じる。
まあ、ただ笑い大きな。5つ目。こんな銀座のクラブは嫌だ。
座っているだけでチャージ料を取られる客と笑っているだけでテクニカが取られる段階です。
これは分かんないですね。これは
分かんないけどさ、
相当 NBA 好きじゃないと分かんないですね。はい。
説明ないよ。
こんな銀座のクラブは嫌だ。
顧客手帳に童貞ラルクとだけ書いている。
いやきっとだ。じゃあ続いて NTR ネームおかえりルーコールトさん、
ありがとうございます。
4通いただいております。
すごいなみんな。
おかえりルーコールトさん1通目、こんな銀座のクラブは嫌だ。
セキュリティチェックは厳しく、入店前に本人確認として家または実家に電話される。
うん。嫌でしょ。 ですよね、これはね。
2つ目、こんな銀座のクラブは嫌だ。
人気ナンバーワンのホステスが清水トミコ、トミカ、
フミカ、
フミカ、フミカがお店にある適当なものでファンの起こして幸福に導いてくれる。
これ結構ギリギリじゃないこ
れ。こちら放送後
コメントしづらいですね。
はい、おかげさま3つ目です。こんな銀座のクラブは嫌だ。
ホステス全員の名字がロッドマン。嫁なのか娘なのか親戚なのかどちらにしろ怖くて明日楽しめない。
ロッドマンってどういうこと？
はい
はい。まあ入れ墨だらけの髪の色を赤とかに染めた桜木花道のモデルがね、
はいはいはい、
いかつかったという話ですね。
すみません。
では最後、ルーク・ウォルタンさんの最後です。こんな銀座のクラブは嫌だ。
お店の人気ナンバーワンは太りかけの折に。
助けをしよう。
折り肉が分かんなかったけど。
折り肉が、ああ、ちょっと面白い。はい。
それかけってところがいいですね。
太りかけ。うん、はい。3人目の挑戦者はですね、NTR ネーム風俗ボットさん。
ありがとうございます。
こんな銀座のクラブは嫌だ。
女の子がミラーライトをラッパ飲み。
ミラーライトが分かる。
分かんない。
まあ、あのアメリカの安いビールです、うん、
ああはいはいはい、はい、分かんなかった。
残念だね。はい、2つ目、こんな銀座のクラブは嫌だ。
関西から出張してきた客との雑談ネタが山手線の外回りと内回りの判別方法。
面白い面白い。
はい、続いて4人目の挑戦者になります。研究所 NTR ネーム研究所副所長さん、
ありがとうございます。
こんな銀座のクラブは嫌だ。
スタッフ全員アレンクラブ。
ポートランドの選手ですね。
はい。
続きまして NTR ネームジョーといえばイングルスさん、
はい、ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴させていただいております。またいつも投稿を読んでくださりありがとうございます。個人的に反省していることがありまして、うん、エクセレンスのルークさんの回からずっと折り肉で攻めすぎたというか折り肉を使いすぎた感じがあり少し偏っているなと感じておりました。今回はちょっとまた違った別の視点からのネタを投稿させていただきます。それではいきます。こんな銀座のクラブは嫌だ。
みんな髪型が折り肉。
前振りありきです
。うまいですね。
はい、ジョーといえばイングルスさん2通目ですね。こんな銀座のクラブは嫌だ。
人気ナンバーワンの顔がマジでエネスカンター。
わかんない
よ。ここでね、普通の人だったら折り肉重ねしてくるとこう重ねない。
そうね。
はい、3通目、こんな銀座のクラブは嫌だ。
ホッセさんを一人一人よく見るとみんなフィズでいる。
あ、折り肉来ないんだ。
みんなが折り肉待ちました
。みんなが折り肉
さっきから割と被ってる。
はい、最後です。こんな銀座のクラブは嫌だ。
ホステスさんがみんな ACL 断裂中。
人気さんの悲しい笑いが、悲しい笑い
リアルな
笑い。笑っていいのか笑っちゃいけないのか。
はい、あと2人ですね。こんにちは、いつも楽しく拝聴させていただいています。第1回大喜利王者のヒゲランデです。
ありがとうございます。
今回はカリナさんへのプレゼン大会ですね。
はい、
ロケッツもグリズリーズもどちらも大変素晴らしいチームだと思います。ただカリナさんに一つ聞いてほしい話があり筆を取りました。今から12年前の2005年夏、アリゾナのショッピングセンターで一人のとてもシャイな少年と母親が当時オールスターに6年連続選出されていたスーパースター NBA 選手を見かけました。その選手は少年の憧れの選手で、少年はこれまでの人生で一番嬉しい出来事だと感じましたが、非常にシャイな彼は遠くから選手を眺めることしかできませんでした。そんな少年を見かねた母親はその選手に声をかけ写真をお願いしました。選手はとても心よく写真とサインに応じてくれ、この経験がきっかけとなり少年は NBA を目指すようになりました。それから8年後、 少年の努力は実り、ドラフト指名され念願だった NBA 選手になることができました、うん、現在その少年と少年の憧れの選手は同じチームでプレーしています。
おお、すごいですね。
ロドニー・フッドとジョー・ジョンソン、その2人がプレーしているチームはユタ・ジャズという名前のチームです、うん、NBA 選手で成長したフッドにはもう母親の助けは必要ありません、うん、フッドにとって初めてのプレーオフ、憧れのジョー・ジョンソンと初めての優勝を目指します。ロケッツもグリズリーズもどちらも大変素晴らしいチームだと思いますが、カリナさん、はい、2人がプレーしているチーム、ユタジャズ、名前だけでも覚えて帰ってください、はい、テイクノート。
はい、ありがとうございます。いいお話ですね、確かに見てみたい。
はい、まあ、この前振りでちょっとジーンとくる感じでいいのか分かりませんが、いきますよ、
はい、
この人は3通送ってくれてます。
ありがとうございます。
これしかも1通はあの右利きさんに向けて打ってんのかなっていうぐらいのネタが入ってます
さっきのみんな ACL ダメって言うから
ではないですではないです。いきます、1本目、こんな銀座のクラブは嫌だ、
職権制だお、松屋みたいな
松屋みたいな感じ
はい、2つ目です、こんな銀座のクラブは嫌だ、
経営者の趣向でかホステスさんのゲンジナがみんなジャイアンツの選手名、
たまらないよなこれ右さん好きかなと思うんです
けど、あ、これ
意外とこれだ。第3つ目、こんな銀座のクラブは嫌だ、
店内の壁に本番禁止罰金100万円と書かれた紙が貼ってある
ちょっとね、嫌いじゃないけどこれで笑っちゃうと品位がね、
そうですね、
はい、追伸NTR 公認かわいいチアで知られるライジング福岡チアカナさんですが
いつも通り
カナさん応援のおかげでライジング福岡は来季 B3 から B2 に昇格できるチャンスを得られました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。B2 ではスベスベさん擁する Z ガールズとの直接対決が楽しみなところですということでスベスベさんもなんか Z ガールズを
擁してるみたい
すごいなもう、
はい、じゃあ
Z なんか
なんすか、
なんないっす
はい、そして最後の挑戦者になりましたNTR ネームネギの重要性さん、
ありがとうございます。
こんな銀座のクラブは嫌だ、
店に入るとボロンボイみたいな黒人が悪酔いして服を脱ぎ大はしゃぎでボロンボロンしてる、
うーん
実際ではあのボロンボイっていう選手がいるんですけど、
はい、
あのジョーといえばイングルスさんが折り肉を押しで受けてたんですよ、うん、先月ぐらいに、うん、爆笑を取ってて
解説が
このネギの重要性さんは、いやちょっとこんなに折り肉を押して続けて受けるんだったらボロンボイも押して やらなきゃかわいそうだってツイートしてましたその結果がこの
申し訳ないです、私が分からないからね、
分からないからね、
はい、分からないの全部こっちに。
じゃあ生き残ったネタだけさらっと言っときましょうか。
これが特に良かったので、これが
面白か
ったので、特に面白かったので、まあまあ面白かった。
あ、じゃあまあまあ特に面白かった
一応面白い
有料
あら、あの面白かったけど残念なやつ、いきますよ、みんな髪型が折り肉、食券制だ、
はい、
お店の人気ナンバーワンは太りかけの折り肉商店ペガサスミックス盛りが言えなくなったら引退するルールがある、
うん、
こちらは佳作でございますいいシャツはございませんということで最優秀作発表お願いします。あ、じゃあ行きましょう、候補ね、顧客手帳に童貞ラルクとだけ書かれているやつがいる、関西から出張してきた客との雑談ネタが山手線の外回りと内回りの判別方法、
いやいい勝負ですよね、
いい勝負
だいぶ面白いんですよね、
はいはい、
そうですね、
はい、
こっちですね、
おお、NTR ネームジミコは隠れホステスさん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
顧客手帳に童貞ガルプだけ書かれてるやつがいる。
なんで
これ来てくるのがこの人、うん、ライバルポッドキャストの不定期レギュラーなんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
はい、うん、だから大喜利大丈
夫です。あ、なるほどね。
資格が立っちゃったら
大丈夫です。
資格が、いや、 T シャツ上げて来てくれるかよくわかんないですけど、
来てください、
来てください、カリナさんもこう言ってるんで来てください、
来てください、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、そんなわけで全企画を無事今月も終えましたが、何か告知ある方います？
そうそうない。この前の、
そうそうないですね。一応ね、たまにプロの選手とか、
確かに、うん、
じゃあ番組の告知なんですが、まず2つあります。1個目、去年の5月回かな、でチャンフンがゲストで出てくれて、将来の夢はボールタンさんみたいなスポーツバーを経営することだと語ってくれたんですが、
ありましたね。
というわけで1年越しではありますが、チャンフンがボールタンのオーナーマーさんから直接 手ほどきを受ける会をやります。
なるほど。
で、なんとそれが7月15日ボールタンさんで公開収録ということになりました。
皆さん来てください、
はい、ご興味ある皆さんはぜひ今から用意し予定をね、はい、しといてくれたら、
7月15日
でございます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続きまして、来月回5月回の投稿コーナーですが、ゲストにネッツクラスターの方をお呼びしてるんで、大喜利のお題を考えました。大喜利、意外と知られていないリンサニティ発動の条件とは。
ああ、なるほどね。
ということで、はい、まあ、カリナさんのために説明しますジェレミー・リンっていう選手がいて、うん、まあ、彼がゾーンスイッチ入ると、うん、リンサニティと呼ばれるぐらい、うん、こいつはもう本当に狂気のごとく点を取るみたいなやつがいて、
まあ、はいはいはい、
でもまあたまにしか入らないのでそのね、リンサニティ状態の、ね、スイッチが入るのはどういう条件なのかという大喜利でございます。どしどし投稿の方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、カリナさん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
KM とミイキさんは呼ぶから、次また今度リベンジ、リベンジ企画
なるほど、
2連敗してるね。
まだ今日は余ったネタがあ
って、そうそういっぱいありますね。
3連敗まではしていいという、
まあそうです、3回負けられますから
ということで、カリナさん、最後に一言番組の感想を言ってもらってから、あの、See you again って言ってくれると閉まるシステムになってるんで
番組の感想、
はい、
聞いてないんです
あの、聞いてなくて浮かばなかったら、ただ See you again って言ってくれても閉まるシステム
そういうシステム、
そういうシステム、はい、ちょっと銀座とちょっと違うシステ
ムSee you again、
ありがとうございます。Yeah.